後藤さん、おはようございます。
おはようございます。
今週もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
病院薬剤師のお仕事ということで、まず先週本当にいろいろなお仕事をなさっているということが分かりました。で、その続きということで、病院の中でも病棟薬剤師というふうにこう分けることができるんですか？
そうですね、先週のお話の、ほとんどが、よくいわゆるセントラル業務といいまして、全般薬剤師全般が行っているような業務中心だったんですけども、今週の病棟薬剤師というのは実際に病棟に上がって入院患者さんと接することが多い薬剤師のところを指しますね。
じゃあ病棟の薬剤師さんはどんなことをするんでしょうか、ということでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。まず病棟の薬剤師というのはですね、なかなかこう薬剤師が病棟に上がっているというイメージを持たれる方もまだ少ないかなと思うんですけども、全国的にはこれが一般的になってきております。で、実際にはですね、入院患者さんがやはり来ますので、その入院患者さんが持ってきたお薬、持参薬をまずチェックします。ただ数のチェックだったりとか名称の確認ではなくてですね、実際に患者さんがどう飲んでいたのか、または間違った飲み方をしていないかとか、実際にこう先週でも触れた服薬コンプライアンスを、確認を行っていきます。あとその中にはですね、手術を目的に入院される患者さんもおりますので、手術の患者さんに関してはですね、血液を固まりにくくするお薬、よく抗凝固薬、抗血小板薬と言いますが、これらを飲んでいないか、または飲んでいた場合いつまで内服して飲んでいたかを確認して、手術前に適切に休む必要がありますので、それらの確認を徹底しております。
はい、つまりギリギリまで飲んじゃったっていう方はちょっと手術時期が変わってくるっていうことですね。
そうですね、ずれたりしますね。
はい、そして
あとですね、入院中のこちらも処方確認ですね、いったところになるんですけども、ダブったお薬が飲んでいないか、使われていないか、あとは組み合わせ、よく私たちは相互作用と言いますけども、飲み薬と注射の組み合わせもダメなものもやはりありますので、そういったところも確認しております。あとは抗がん剤に関して言いますと、投与間隔といったところで、お薬を点滴だったり飲んだりした後は一定期間休まなきゃいけないっていうお薬も中には含まれますので、そのお薬を飲む間隔、休む休薬期間といいますけども、そういったところも確認しています。あとは患者さんに対しては、先週も触れた通りお薬の説明ももちろん行いますし、あとは点滴のお話で言いますと、点滴はさまざま患者さんに投与されるんですけども、そのお薬の組み合わせ、これらを私たちは配合変化と呼んだりしますけども、このあるお薬とあるお薬を同時に混ぜていいものか、または点滴の管のところで混ざっていいものか、それが全くダメなのか、あとは時間が経ってダメなものとか、一瞬でダメになるもの、さまざまやはり組み合わせというものがありますので、それらを文献等調べて医療スタッフに情報提供しているといったお仕事もあります。あとは先週触れました TDM ですね、血中濃度を実際に測定してお薬がしっかりと投与されているかという確認も行ったりします。
まさにこの部分が先週の驚きでもあったんですけれども、飲む提供する薬だけではなくて、ちゃんとそれがその血中濃度を測定してどの量あって、また多すぎないか少なすぎないか、またその排泄するところまでの管理をなさってるんですよね。
そうですね、そういったところですね、肝臓から出る場合は代謝、腎臓から出れば排泄といって、お薬が出るところまで、私たちは見るといったところが、お薬の特色でもあるんですけども、そういったところも私たちは網羅しながら実際にやっています。あとは病棟薬剤師がなぜ病棟に上がっていくかといいますと、まずチーム医療への参入といったところもまず重要な一つになってきます。そういったところで多職種カンファレンスが毎週のように開かれるところはありますけども、医師、看護師、薬剤師、 場合によっては栄養士、理学、作業、言語聴覚者などさまざまな、職種の視点からですね、患者さんに対する検討を行って、実際に情報を提供したりとか、その場でお薬の提案をしたりとか、そういったことも行いながら質の高い医療を提供している、こういったところが病棟薬剤師の業務の一つとなってきます。
はい。外来での薬剤師の役割っていうのはどのようにお考えですか？
はい、あまり薬剤師の外来といった印象は少ないと思うんですけども、実際に薬剤師外来っていうものは全国的にも徐々に増えてきております。実際に当院の取り組みの一つになるんですけども、実際にはがん治療の分野においては外来で抗がん剤治療を行っていく、それを外来化学療法といいますけども、実際に外来で抗がん剤を打ってそのまま帰るといったことも行っています。その延長でですね、点滴中の患者さんに副作用の確認であったりとか、しっかりお薬が飲めているかとか、そういったところを確認しながら外来で薬剤師が関わっております。
薬剤師外来という言葉を初めて耳にしましたけれども、この矢幅の新附属病院内の2階部分の、はい、広いスペースですよね。
そうですね。
ということは患者さんたちはもう最初からその2階の薬剤師外来のところに足を運ぶということになるんですか？
はい、実際にはこう LINE しまして、採血確認して、で診察した後に実際に点滴して、でも早いものと 1,2 時間で帰ってしまうといったところですね。
その診察というのは医師が？
そうですね、診察に関しては医師になっていきます。ただ中にはですね、飲む抗がん剤、私は経口抗がん剤と言いますけども、はい、実際そこに、がん薬剤師外来といったところの介入を最近始めております。で、経口抗がん剤を導入する、初めて飲むって時には先生からご説明がありまして、その後薬剤師が説明するんですけども、その次の診察、2回目の診察の場合は医師の診察の前に薬剤師の診察を行わせていただきまして、実際に1週間ないし2週間でどんな副作用が出たとか、お薬がしっかり飲めているかっていうところをアセスメントして、もし副作用が出ている場合ですと、そこに対して処方提案といったところをやらせていただいております。
イメージとしては立ち上がれないほどもうぐったりとというところがあったんですが、実際に見学をさせていただきましたら、淡々と治療をして淡々とお帰りになるっていう、そういう患者さんの姿もあったんですけれども。
そうですね、まあ、ほとんどの方が確かにドラマだったりとかテレビだったりとか、ゲーゲー吐いて、脱毛してぐったりとしたイメージも持たれる方もいるかもしれませんが、あとは眼種によっても実際にそういうふうなきつい治療というのも中にはまだありますが、外来で行っている患者さんに関してはほとんどが、まあ、ケロッとまではいかないですけども、点滴して、そのまま帰る方が多いですね。
ここのスペースがあるという意義というのは新しい病院になって大きいと感じてますか？
そうですね、実際にも移転前の内丸病院の時は、14ベッドあったんですけども、実際にはその倍以上の現在30ベッドで、行っておりますので、まあ、実際にお仕事量も増えたところもあるんですけれども、たくさんの患者さんと副作用確認だったりとか実際に関われる機会が増えてますので、まあ、そういったところにやりがいを感じております。